本日の聖書箇所をお読みします。本日の聖書箇所は、箴言19章21節。ではお読みします。人の心には多くの計画がある。しかし、主の計り事だけがなる。続いて、ヨハネの福音書8章12節。イエスはまた彼らに語って言われた。私は世の光です。私に従う者は決して闇の中を歩くことがなく、命の光を持つのです。アメン。それでは今日は木地隆さんに伝道を考えると題して、証をしていただいて、その後分かち合いに入りたいと思います。お願いします。
おはようございます。
おはようございます。
今日も、こうやって私の、分かち合いができることを神様に感謝します。今日伝道を考えるということをテーマにしたんですけれども、今週、最近なんかすごくこう体も疲れてこう忙しいっていう、忙しいって心を忘れるっていうのも、確かなんか朝先生が言ってると思うんですけど、本当それは言い訳になると思うんですよね。確かに。本当に心を忘れる。神様を忘れるっていうね、ことで、あんまりこう用意してきてなかったんですけれども、今日はこの証っていうかね、ただもう日常にこうあったことをちょっとお話しするっていう感じで。まずちょっとさっきの聖句を、イエスは彼らに言われた。私は世の光で、私に従う者は決して闇の中を進むことはなく、命の光を持つのです。私がこれ、電車通勤をしているときにですね、いつもこの、聖書の、このアプリがあるんですよね。それをこう、電車通勤の中で、この、聖書を、大体読んでるんですよ。で、その聖書を読んでる時に、そのアプリが最初に出てくるのが、その御言葉があるんですけどね。この御言葉が最初に出てきて、あとはその自分が聖書、箇所を読むという、自分の計画で、ね、出てくるんですけど、ね。これ確か水曜日にこれが出てきたんですよね。で、ちょうど、私が電車乗ってる時にこれが出てきて、で、その時に、私の、この、一緒にするドライバーの人がいるんですけども、その人と、時間が同じでね、いつも一緒になるんですよ。いつもじゃないけど、帰りはちょっと自分も遅くなったり早くなったりするから、帰りはずっと一緒になることはないと思うんですけども、女性の方で、すごい、フレンドリーで、もう本当になんていうかな。新しい入った女性なんだけども、まだそうですね、半年か一年は経ってないと思いますけどね。で、もう本当にね、フレンドリーで、この、なんか電車に僕が乗らなかったら、ミス・タキーとか言って、昨日どうしたのとかって聞いてくるし、職場に行ったら、もうみんなにこう挨拶するんですよね、その彼女。あーいとか言って。で、なんか、ディスパッチャーの名前とか覚えてて、あーい、なになになになに、元気とか言ってて、で、帰りもなんか、みんな、今日、お疲れさんとか言って、こう、さよならとか言って、すごいいい人で。で、その人がちょうど横にいたんですよね。で、今日どうとか言って話してて、で、朝やっぱりこう、お互いのなんかこう、あれがあるから、もう、なんか適当に、もう話さずに行って。で、いつものように通りに乗ってたんですけども、その時になんかこう、ある男の人が入ってきたんですよ、電車にね。で、もうこれは明らかにこの精神的な病を持ってる方だとすぐ分かったんですよね。というのは、なんていうか、汚い言葉をバンバン吐いて、 もうこの政治の、この今の世の中どうなってんだとか、もう独り言ですよね。誰もいないんですよ、もちろんね。で、独り言でこう、誰もいないっていうか、その、話してる相手に一人で乗ってきたから。でも、こう、だからその、なんて言うんですか、そういう病ですよね、あの、完全っていう。で、もう、その、なんて言うんですか、汚い言葉ですね、あの、発するし、政治が悪いとか、戦争は今どうなってんだとか、もう一人ごとこう、わーって言って、で、自分の後ろに座ったんですよね。あ、もうめっちゃうるさい。うわーとか言って、やーって言ってます。で、自分のこの同僚の運転手の人ですよ。その同じ人が横に座ってたんですけどね。で、なんかこう、電話を見てましたね。セルフォンをこうやってね。で、何も言わない。で、自分はこう、その箇所を見てですね。今の箇所なんですけども。あの、これは、やっぱり、この箇所を、あの、彼に見せてあげたいと思ったんですよ。で、これは絶対見せてあげたい。そして、あなたはイエス様に愛されてるって言おうと思ったんですよ。それで、こう自分はこうやってやって、で、もちろん自分、あの、アプリは日本語で読んでるわけですよね。で、英語、こうやってやってみたんだけども、なかなか出てこないんですよ。あれやとかって、もちろん、あの、英語じゃないとわかんないからね、アメリカ人の人だから。で、なんやかんや言ってるうちに、もうホワイトブレンズで出ちゃったんですよね。で、自分はノースホワイトブレンズが月の行きだから。で、あ、ちょっとミスっちゃったな、って思ったんですけども、あの、まあ、これって後から考えたら、まあ、今からちょっと話すこと関連してるんですけど、後から考えたら、カール様の自分は、あの、導きだと思ってます、これは。やっぱり、あの、なんていうのかな。はっきり言って、この箇所を見すと、自分も本当感動するけれども、人によっては、何言ってんだ、俺は、ね、闇なんかあるってねえよ、とか、思っちゃったら、ね、その人が終わりだし、これはもう完全に神様の導きだと。自分は後になって思ったんですよ。で、その、同僚の人も何も言わなかった。ね、何も言わなかったし、何も感じてなかったように見えました。まあ、自分はこの、ウェストチェスターに住んでるから、その、昔はあの、シティでドライバーやってたんですけど、その時には結構そういう方がいたんですよね。一人でこう喋ってる人とか、もう、精神的にこう、本当に、病を持たれている方と遭遇したこともあります。だから自分はもう何年ぶりかぐらいでそういう人を見て、びっくりしたんですけど、まあこれは、はっきり言って神様の導きだと、自分は確信しました。で、ちょっと上から目線になってるっていうね、そういうのも、ちょっと反省しましたね。うん、やっぱり。同じ神様に愛されてるっていうことを忘れてったような感じっていうか、もう感じがしてね。やっぱりその人をこう、見下げてるような感じがして。そういうことも反省しました、ね。で、伝道のことをね、ちょっと考えてたんですよ。考えてるんですよ。実はね、ずっと。まあ、ここ、なぜかというと私は、66歳、来年になると、フルでこの、ソーシャルセキュリティがもらえるわけなんですよね。そしたら、もう自分はこう、辞めるかなとか、いろいろこう考えてるんですよ。パートになるか。で、なんかいろいろこう考えてるんですよね。例えばその日本に帰って、日本でこの、その、なんて言うんですか、店みたいなのをやりたいとかね。そこで、伝道の場所を作りたい。まあ、教会ではなく、誰でも行けるような、ね、ところ。それはやっぱり、そういった店の方がいいんじゃないかな。まあ、教会って言うと、こう、なんか、ああ、いいよってかっていう人たちがたくさんいるから、まあ、店でコーヒーを飲んでくださいって感じで、まあ、あと、 まあ、来る牧師はどうかわかんないけども、礼拝中も、もちろん店を開けて、まあ、いろいろなことを考えてるんですよね。ここは礼拝中ですから、もちろん自由ですけれども、まあ、具体的なことね。そういう、入るときは静かにしてくださいとか、そういうのを書いて、なんかそういう具体的なこともね、いろいろこう、めぐるめぐって考えてるんですよ、ね。で、それでですね、まあ、まあ、うちの家内にこういう、まあ、詳しいことは言わなかったんだけど、こういう、一応、なんでビジョンがあるんだよっていうことをね、言ったら、まあ、彼女は反対ですね。うん。あなたは、そんな明日に命取られるかわからないことをね、そういうことを考えてる。それで、あとは、あなたは日本に帰りたいっていうことを言い訳にしてる。ね。確かにその通りなんですよ、自分は。ここの、ね、彼女の言ってることって正しいんです、本当に。自分はこの土地で、あんまり、この、なんて言うかな、言葉もそんな完璧じゃないし、わからないところもあるし、あと、その、気候も寒いし、ね。で、自分は第一に病気、癌を患ってる。ますよね。それでやっぱり医療費がすごい高い。ほんと一回行ったら何百ドルって、もう、診察だけでも500ドルとかそんな取られるんですよ。具体的に言うとね。で、そんな病院のこととか、確かに彼女の言うことは当たってんですよね。だから、日本だったら、まあ、兄貴から言わせると、日本の保険というのはすごく、もう、かなりセーフっていうか、もう安心できるよという、あるし、あともちろん異なる問題もないし、で、まず、まあ、日本人伝道したいと。99% はね、なんていうか、ジーザス知らないということで、うん。まあ、それは言い訳にならない、言い訳じゃないですけども、まあ、それもあってですね。あとの、諸々っていうのは、本当自分自身の頭から考えてることなんですよね。だから、彼女の言ってることは正しいんですよ。うん、で、こう、まあ、彼女言ってるのは、こっちでもいくらでも伝道できるよって。日本人探しゃいるし、って。こっちで、そういうことやらいいじゃん。給付すりゃいいじゃんとか、いろいろ言うんですけど、ね、うん。まあ、私は、やっぱりそういうのがあったんですよね。ほんで、次の信玄の御言葉っていうのがあるんですけども、これはですね、本当うちの妻が本当に好きなっていうか、ね、まあ、諏訪部先生っていう、私が最初に日本人の牧師に接した人なんですけれども、その、まあ彼女曰くですね、この言葉が私にもすごい、それがわかる。なんでなのって言ったら、まあその諏訪部牧師っていうのは、昔、もう30年以上前の話ですかね。もう40年近くないかな。うん、その頃に、ちょうど私たちの昔の教会に近くに住んでいて。で、その時に、うちの家内がコンコーディアカレッジって、これもまた近くにあるんですけども、そこの大学に行ってて、その時に、なんか家庭集会やってた時に、彼らが、その、諏訪部先生一家がですね、家庭集会やってて、そこで、まあ、彼女をコンコーディアカレッジ行きながら、その、なんか見つけたんですよ、ね。で、それで、なんか、行ったみたいですよ。で、集会やってて、もちろん私はその頃は知りません。で、私たち、もう、クイーンズに引っ越しするんですよって、諏訪部一家がですね、言ったんですよ。あ、そうなんですかつって、うちの家内が言って、じゃあもうこれで会えないですね、つって。そうなりますね、つって言って、で、それで別れたんですよね。彼女らはですね。で、その時に、その後何年かして、 なんかは知らないけど、クイーンズで諏訪部一家が牧会をするということで、そこでまた知り合いになったんですよ。で、自分が持ってたこと、まあ、彼女が持ってたことと違うなと。で、それで、この信玄ということを、この箇所を思い出して、やっぱり人にはいろんな計画があるけれども、神様の計り事っていうのはこれだったんだっていうのを感じたそうです、彼女は。まあそれで、まあ私もこの箇所がね、まあ彼女も好きだって言ってましたけども、私もこの箇所が好きで。で、まあその伝道のことを戻るんですけども、そこでまあこの箇所を思い出したんですよね。まあ確かに、私の心には多くの計画があるんです、本当に。どんな。それはすべて、なんていうかな。ほとんどすべてですね。自分のことを中心に待ってる計画なんです。何がしたい。こうなったら、こうなった。もう、自分の計画なんです。で、結局なんかその、もうこれ恥ずかしい。こんなこと言ったらちょっと恥ずかしい話なんですけども、恥ずかしいというか、なんて言いますかね。日本って、高齢社会じゃないですか。で今の、やっぱり自分なんか帰ったら、絶対にこの、歓迎はされない。ですよね。と思うんですよ。そのなんか言い訳みたいに、で、慈善事業みたいな形でね、その教会をやるっていうのも心の片隅に少しあるんですよね。で、そういうなんていうか、なんて言いますかね。子供食堂とかね、そういうことも考えてるわけですよね。でもそれってはっきり言って、心の片隅で自分は、なんていうか、ウェルカムされてない。そんなもちろんアメリカに何十年住んでて、日本に帰っている誰がウェルカムするという、その何て言いますかね、言い訳でそういう店も作るっていうのも心の片隅にあるんですよ。正直言って。だから、すべてじゃないけども、もちろん神様に使えるっていうことだけは正直言って、それは、自分の心から出てると思ってないんですけれども、自分自身。でも、後の、諸々っていうのは、やっぱり、自分の心から出てる。自分が回って、なんていうかね、軸にして作ってる計画だということが、本当に分かってきて、まあ、お祈りしました。そうすると、やっぱりね、そういうものっていうのは、やっぱり、すべてが解放する、なんていうか、そうなんですかね。すべてのものは本当に神様の計画にあるんだよってことが実感できて、本当にこう、もっとですね、こう、なんていうか、将来のことをこの、まあ、考えずに済むっていうか、その、自分自身がこういうふうに生きたいということを考えずに、神様がこう、これを示してくれてんだな、ということについていくっていう心がかけにね、心構えになってきています。私は今。だから本当に感謝です。うちの妻にも感謝してますね。これから本当どうなるかわからないですけども、皆さんももお祈りしていただければ嬉しいです。ね、最後にね、まあ最後っていうかまあ、赤ちゃん今ありますけども、ある有名なね、牧師の人がね、伝道アイウェオっていうのをね、なんか、見たんですよね。で、これ、すごい本当いいなと思って、私もこれちょっとメモってきたんですけども、アイウェオね、これ皆さんも、私はこれ実行していきたいと思ってます。 伝道において。まず、ああですね。もちろん皆さんわかりますね。ああって、何か。愛ですよね。愛を持って人に伝道する。この愛を持ってっていうのは、その、恋人同士の 愛じゃないんですよ、ね。もちろん皆さんお分かりですよね。あのコリント人の手紙の、での愛ですね。愛は傲慢でないとか、いろいろありますよね。そういう、あの愛を持って、伝道する。ね。で、言いは命なんですね。で、命。命が本当に私たちに与えられた、神様に与えられたということ。それを本当に感謝して生かされている。毎日毎日を、その命を大切にして生きるということを伝えるということですね。で、うっていうのは、ああいう、うは動きなんですね。動きっていうのは、もちろん私たちのゴールっていうのは、神様にお会いするっていう天国で。だからそのゴールに向かって動くということですね。その方。で、えというのはですね。これは、えっていうのは、絵ですね。ピクチャー。ドローっていうんですかね。そういう絵ですね。絵を描くように語る。まあ、イエス様も、例えを用いて語った。語りましたよね。ほんで、誰にでも、小さな子供でも分かりやすいように、絵を描くように、私たちは伝道するっていう。で、最後に、王なんですけども、これはまあ、その牧師の方は、お墨付き、最初はオーソリティって言ってましたけども、まあ、オーソリティっていうのは権威という意味がありますよね。権威を持って語る。で、まあ、その二つ言ってましたね。お墨付き。お墨付きっていうのはもう、そのオーソリティっていう意味があるんですから。そういう感、ね、ありますよね。で、そういう権威を持って語るっていうことですね。まあ、恥ずかしながらこれ自分に照らし見てみたんですけども、まあ、将来のこととか、いろいろ。ほとんど全部欠けてますね。と私自身思いました皆様はどうでしょうか。ということで。それでは、皆さん、まあ、伝道あいうえを、その心がけをしてみましょうということですね。はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。お墨付きは、オーソリティよりもオーソライゼーション近いな。
あ、オーソライゼーション。
うん。オーソライズドバイみたいな感じね。まあいいや。
あ、オーソライゼーションって言ったのかな。あれがちょっと、
まあ、オーソリティとオーソライゼーションちょっと違うじゃ
ん。違うな。
オーソリティ
だとオーソライゼーションで、ごめんなさい。
権威は当てはまらないな、そこで、
ね。オーソライゼーション。
はい。まあだから、お墨付きだね。そうだよね。はい。ありがとうございます。
はい。
なんか、十分、濃い話をしていただいたんで、分かち合いもへもねえなとか思ってるんですけど。はい、そうね、今日ので、キーさんの話はもちろんですけど、聖書箇所なりね、あと、まあ、一般的に伝道について、皆さんの中で思っていることとか、あれば分かち合っていただきたいんですけれども。はい、何かありますでしょうか。
伝道って難しいよね。私はそこまで考え、考えたことない。考える、余裕って言ったんじゃないけど、なんて言うんだろう。だって、自分だって人の子、人というか、他の周りのね、ことだからすごい、岩吉さん、ね、もう前からもそういうお話しね、いろいろそういう自分がやりたいとか、そういう、伝道の計画とか、いつも聞いてて、すごい、羨ましいというか、すごいなとか、そういうビジョンがあるっていうのが、すごい、なんか、勇気がいると思うんですよね、なんか。 私はなんか毎日なんか自分の周りのその身の回りのことで精一杯というかその生活とかいろいろまあなんかまず自分のことがすごいねなんか精一杯それをなんか記事さんはもうその次私から見ると次のなんかステップというかなんていうんだろうだからそういうんで素晴らしいなとそういうその神様のために何かしたいというか、そういうビジョンがあるっていうのはすごいなと思って、やっぱり、その、ね、この、信玄のパワフルでも、やっぱりそういう計画があっても、やっぱり最終的には神様が、その、うん、神様のパーパスというか、それが計りだよね、計り、なんだっけ、計りごとだっけっていうか、そのパーパスもすごい、そこがポイントだと思いながら、その、うん、どうなるかわかんないけど、最終的に神様のプランっていうのが、やっぱりあると思うので、まあ、それもそう、引き続き神様にそれを祈っていくというか、ことだな、と、はい、感じました。
ありがとうございます。忙しすぎて心が失われてるそうです。
いや、本当、そんなことないです
よ。
わかる、なんか精一杯というか。
わかる。
いや、みんな一緒。
心をなくすと書いて忙しい。
ああ。
わかる。忙しいっていうのは心がなくなってると。
なるほどね。
っていう話をね。前もね、マリさんがしてたけどね。
そんなこと同じですよ。
うん、だから、
同じっていうのは。
何かに夢中になるときは、他のこと考えてないじゃん。
うん。
だから、それが仕事だったり趣味だったり全然違うことかもしれない。それがいい時も悪い、あるし悪い時もある。うん。だから、伝道まで行かなくても、祈る時間は取りたいよなっていう話をね、毎日。その中で何か導きが与えられるんじゃないかなと、思いますけど。なんか、伝道って、どうぞ。
いや、ごめんなさい。社会の中で、もちろん私の、まあ、テーマはいつも家族の中で、まず信仰を持ってもらうために、私が働かな、家族に対して働かなきゃいけないとは思ってるんですけども、社会の中でなんか伝道する機会ってあります?なんかこう、私ね、社会、まあ、ここがここだからかもしれないけど、なんか宗教に関して私クリスチャンですとかっていうのがなんかこうねすごいセンシティブなこうパーソナルなことなような気がして例えばまあここだったらクリスチャンですって言ってあじゃあモルモンじゃないのよねとか思われるのかなとか思ったり逆になんかこう、うん、あなんだろうなんかねうんまあ、他の宗教の人に対してもなんか失礼かなとか思ったりとかしてしまうような気がして公の場で私はキリスト教ですって言うとなんかこうやっぱりまあアメリカだとこの宗教っていう一個は宗教だけじゃないじゃないですかポリティックスが絡んできたりその人のもう本当になんかバックグラウンド価値観とかっていうのがあって、ああ、あなたそうじゃないのね、みたいにこうなったりとかするような、こう、繊細な問題で、こう、相手を、まあ、ちょっと、すごい、こう、大げさに考えすぎかもしれないけど、相手を否定するじゃないけど、で、あまあ、あなたとは違いますよ、みたいになるような気がして、ちょっとなんかこう、まあ、悪い風に、そういう風に、そこまで考えなくても、なんか、すごい自分はちょっと繊細に捉えてしまっててなんかこうなちょっと躊躇というかまずでもその前にそういう神様を語る機会ってありますパブリックな場もちろんこうやって教会の中でみんなでこういうことがあってね、神様にこう教えられたんだよっていうふうな証的なあれは全然、いいんですけども、うん、知らない人にとか、なんかこう。
たまーに、たまーに、ほんとたまにだけど、飲みに行ってたら、バーに飲みに行ってたらね、やっぱりまず政治の話とか宗教の話って本当はタブーに近いものがあるけど、でも常連同士で飲んでたら、やっぱその心をちょっと許しちゃって、そういう話が持ち上がることあるね。だから、その前にね、宗教を持ち出しにくいっていうのは地域性にもよると思う。そっちはそっちでそういう理由があって、そうだろうけど、ニューヨークは別の理由で、キリスト教徒で煙たがれることはあるっていうのがあって、宗教なんか、みたいな雰囲気がすごい強いのと、あとユダヤ教徒が多いでしょ、ニューヨークは。で、イエス様を信じてるって言っても、まあ、イタリア系、アイリッシュ、ドイツでも今度カトリックが多かったりするから、どっちにしろなんかそれを持ち出すと、なんか重い空気というかなんか
みたいになるよね、
そう
一
そう
瞬
そう、
なんか。
だから、でもこれが南部に行っちゃうと、今どうか知んないけど、90年代自分が住んでた頃は、すごかったのはね、やっぱり、みんなバイブルベルトってみんなクリスチャンが当たり前みたいな、雰囲気になってるから、これ前も話したけど、特に自分がいた頃なんかは、あんた見ない顔だけど、どこの教会って聞かれたりするんだよね、なんか。教会に属してるのが当たり前みたいな、そういうのが、まあ今でも強く残ってる可能性はあるかなっていうね。あとまあもちろん地域的にあるんだけどね。まあそれよりも、なんか伝道するっていうのが、さっきのバーの話とかそうだけど、ある程度人間関係できて、そういう話もできるようになると、機会はもしかしたらあるのかもねっていうのは感じるけど、ちなみに悪の他人っていうのは、それよく記事さんがお客さんのっけてっていう話をするときに、なんか相手の人が困ってるとか、そういうときにちょろっと出す可能性はあるけど、そういうところに場面に出くわすの結構少ないかもしんないっていう。ただまあ、横断歩道お年寄りが歩いてるときにね、しんどそうにして手を貸してあげるとか、まあ、最近そういうことないけど、あと、まあ、なんていうの、例えばね、目が見えない人、信号を渡ろうとするときに、手貸してあげて。手貸そうとしたら、逆切れされる場合もあるけど、誰がヘルプ必要って言ったら、そういうのもあるけど、でも、まあ、なんか人にしてあげて、感謝されたら、調子こいとるときは、いや、自分じゃないよ、ここの中のイエスだよ、と、ポロッと言っちゃうことあるんだけど、そういう機会も少ないかな、でも。もう言う勇気ってあるよね。言っちゃうかどうか言って勇気っていうのがあって、さっき言ったように特にこの地域だったら、相手が全然違う宗教の人かもしれなかったりね。それでそういうことに言うことによってすごい相手が怒っちゃう可能性もゼロじゃないっていうか、まあ、機会は少ないけど、なんか、自分で機会狙ってたらあるのかなと思うことはある。ただ、でもせいぜいそこまでだよね。ポロッと言うだけ。それで捕まえて、イエス様ですね、とかいうじっくり、当たるとこまでにはなかなか、いかないような気がする。なんかさっきのバーの話でも、やっぱりその政治の話が出て、だキリスト教なんてものは、みたいな、悪口から始まるね。それで聞くだけ聞いて、最後に、いや、自分も長年教会から関わってんだけどね、って、あんたが言うことは、確かに正しいと思うよ。そしたらやっぱり相手もコロッと態度があるよね。まあ場合によっちゃいろいろ議論を始めようとする人もいるけど、じゃあなんでキリスト教ってこうなのって普通に疑問を持って問いかけてくれる人もいるし、そしたら少しでも自分の価値観ではあるんだけど、自分が持ってることをシェアすれば、なるほどねって言ってくれる場合もあるし。ただ、伝道っていうのは、これも賜物だから、どう伝道するか神様はそれぞれに違うものを与えてくれてると思うんで、いきなり他人のとこに行ってというのは上手な人もいれば、しっかり人間関係ができた上でっていうところで用いられる時もあると思うし、それはやっぱり、それもやっぱり日頃の祈りから導かれるものなのかなと思ってね、自分的には考えてますけど。だからチャンスは、探してたらちょっとあるかもみたいなぐらい。難しいよね、でも。 はい、他に何かありますか？
私はね、電動ってね、自分で、したこともないし、多分そこら辺ってさ、多分、そっちに全然、動いている、体が動いているとか、心が動く感じじゃないのよ。だから、多分そっち側じゃないんだろうな、とか思うんだけど、普段ってね、ちょっとこうなってほしいなと思うのが、私が幼稚園に行っていた時とか、キリスト教系の幼稚園だったんだけど、その幼稚園がね、すごいいい幼稚園で、行っていると心がほっとするみたいなところでね。それで、そこの教会学校とかも、すっごい休みつつでも行きたいみたいな感じで、たまに行くんだけど、なんで行きたいなと思うと、行くとなんかほっとする。ああ、なんかすごいほっとしたみたいな感じのことがあったから、すごく教会に対する印象はいいっていう感じがあってね。だからね、なんとなくこうなったらいいなとか思うのは、クリスチャンじゃない人が教会に来た時に、そのほ、なんかいいなと思う瞬間があって、それでゆくゆく考えた時に、あ、教会に行ったの良かったなとか、それとか、いう瞬間が将来できればいいなと思ったりとか、それとか、ね、日本に帰った後に、やっぱり、教会行ってみたいなと思う瞬間が、できるような場所に、今を作りたいというか、っていうことは思うね。それぐらいかな、私は。
なんかそこでね、直接の伝道か、そういう場を作り上げていくのに関わっていくかっていう、それぞれ求められてるとこ違うと思う。
いや、それってすごいことじゃん。そこ、教会に、だからこの人が行きたいと思うことでしょ。
そうそう、だか
そ
ら。
れって、それで十分以上じゃんか、それっ
伝道
て。
だよね。
だからね、私もそういうふうな体験をして、教会に行くときにとか、どっか行きたいなとか、そういうふうな宗教的なものに行きたいなと思うことが、その後、クリスチャンじゃなくてもあったっていうのは、そこの教会のね、なんか、ほっとする感じとか、だから、居やすいというか、特にこう、ぐいぐい進めるわけじゃないんだけど、居やすいとか、話をして、ほっとしてできるとかね。それとか、私のね、祖母もね、すっごい年を取ってから、教会に行きたいって言い始めて、で、それはなぜかというと、自分の母親が、聖書を読んでいたからっていうふうなことでね。だからそこでなんかいいなと思うと、なんかゆくゆく先に、なんかこう、行きたいなっていうふうな瞬間がふっと生まれるっていうことってあるからね。でも、キジさんもそういう感じだよね、やりたいことってさ、ぐいぐいっていうか、こう、コーヒー飲みに来てくださいみたいな感じのところがあるでしょ。
なんかやっぱりその、でもやっぱり自分はまだね、そういう偏見みたいに持ってるんだよね、教会に対して。だから、それのなんか、なんていうか、判断っていうか、なんか、子供がさ、嫌だよとか言って、そういう、なんていうか、そういうのを持ってるのかもわかんない やっぱりさ、日本に行ってて、やっぱ教会ってやっぱ敷居高いんだよね。なんか見ま、まあ、にこの、ある教会があって、そこはもう人がもう、生き生きするとこで、もう若い兄ちゃんとか姉ちゃんが歩いてんだけども。やっぱりこう、一回だけ行った、二回行ったのかな？入れないし、中入ってもなんか、牧師をはじめとする。まあ、こういうこと言っちゃなんだけど。やっぱりなんかあれなんだね。いいやっていう、多分思っちゃう。自分でも思うぐらいだから、もちろんイエス様知らない若い人たちらは、いいっすって感じになっちゃうし。あともう完全に無視だね。もう何があるのか分かってない。ここに教会がありますよっていうのも見てたら、 外でちょっと見てたんだけど、歩いてる人とかね、なん、もう、知りません。もう、まだ吉野家の牛丼の方が、あ、こんなとこ吉野家の牛丼あったんだ。
まあそうだわな。
面白い。
教会には目向けなくても吉野家。それはまあそうだわ。いや、それで思い出したけどね、さっきあの南部の話したけど、あの、田舎で日本人がクリスチャンになりやすいんだよね、やっぱり。田舎はやっぱり日本人のコミュニティ少ないから、
うん、
ニューヨークとかロサンゼルスって日本人向けのエンターテインメントいくらでもあるでしょ。
うんうん、
だからあの、何、あの、日本人、あの、統一教会の話したっけ、この間。
わかんない。
あ、してないか。まあ、今度ゆっくり喋るけどさ。あの、要するに日本食で釣ろうというのがあるわけよね。
はいはいはい。
うん、
ね。あるあるこっちにも。
クリスチャンでもやるわけよ、田舎に行くと。
ああ、なるほど。
学生集めて今度誰々さんちで日本食を食べる会をしてますとか、実はなんかその場で賛美が始まっちゃったりしてさ。これ、詐欺やねえかとか思ったりするわけよ。そういうのが足呼ばれたことあるんだけど、その、クリスチャンの方の集会にはこう、それあの、それは日本食じゃなくて、なんか、みんなで集まって食事をする会なんだけどね、もう自由に来れますからって、なんか宗教性なとか思って、でも、どうせクリスチャンの集会やろうなと思って、そっちは安心して行ったんやけど、それとは別に、統一教会の人のアパートに呼ばれて行ったこともあって、それ分かってて行ったんだけど、わざと。まあ、それはちょっと別の時に詳しく話すけど、もそういうやり口っていうのは結構、田舎では通用するっていうか、うん、学生を引っ張ってくることできるし、だけど、この辺はね、別にそこまでやんなくてもさ、そんなことやっても、引っかかってこないよね。金出したら日本人向けの本屋もあれば食事もできるわけだし、ね、あの今映画とかなんかネットでいくらでも見れるからね、昔の地方と違うのがあって、まあ、言い方はおかしいけど釣り方もね、なんかどんどん制限されてくる世の中っていうのがあるかなって感じます、すごく。
なんかさ、さっきのさ、自分の話でさ、また戻っちゃった、本当に、あの、ごめんなさい。あのさ、あの、その幼稚園の時がさ、すごいいい幼稚園だったって言って、その後ね、その幼稚園、あまりにも、多分人気が出ちゃって、入るのになかなか入れなくなっちゃった、うん。うん。それが、あの、カオル先生の奥さんと一緒。奥さんと私は同じ幼稚園だね。
あ、そうなんだ。
うんうん。うん、それで、井上カオル先生と奥さんが同じ幼稚園で。でね、そこにいてね、体験っていうのはね、うん、そうなの。うん。それでね、あの、ね、お互いのクリスチャンになってさ、それでさ、幼稚園よかったよねって話をこう、まずあったりするんだけど、ね、子供の時から言ってもね、あの、ただただ受け入れられてるって感じなのね。で、神様もイエス様もね、話すんだけど、ただただ受け入れられているって感じがすごいあって、だからほっと、行けばほっとするっていう感じのところがあってね。で、そこの、あの、だから、それってすごい大事なこと、なんだろうなと思うのはさ、イエス様もさ、あのね、ただただこう受け入れるっていう感じのね、ところがあったじゃない。それで、ほら、宮内先生がね、あの、こっちの方のね、アメリカに留学された時も、すごい家族の人たちが受け入れてくれたから、だからこの人たちと家族になりたいって言って、思ってクリスチャンになったっていうことを。だじゃない。だから、すごく、その時もね、あの、イエス様のお勧めされてるって感じじゃなくて、この人たちと家族になりたいっていうようなところがあったって言ってて。
うん、
で、動機はなんであれ、その時クリスチャンになって、今牧師になっちゃったっていう人じゃない。
うんうん、
だから、そういうふうな体験って、すごい大事。
うん
うんうん。大事なんだなぁ。
だから、決してその、人に受け狙いするんじゃなくて、やっぱ綺麗事言うようだけど、その、ほんま綺麗事だけどね。あの、神様の愛を、が内側から表に出続けてたら、自然にそういう場所になるんだよね、本来はね。あの、その中で自我とか入っちゃうからなかなか難しいってなるんだけど、ただ、やっぱり自然とそういう教会というか、そういう群れの中でそういう雰囲気が出ればいいなって話だよね。あそこに行けば落ち着くとかね。うん。
うん、
今朝も正直ね、荷物を一人で車に運びながら、これから先何年こんなことやってんだろうとか思いながらね、車に運んでって。かといって、じゃあ自分に仮に権限があったら、教会を本当に大きくしたいと思うかっていうと、多分それ違うような気がして。もちろんメガチャーチのような のも必要とする人もいるだろうけど、なんか小さい教会がたくさんあるっていうのもいいのかなっていう。やっぱりたくさんあるっていうの、昔はね、そういう話があったんだけど、セルチャーチとかいう言葉を今でもあるんだけど、時々そういう教会が集まって大きなイベントやると。まあ、それはさ、トップダウンで上からこうしましょうっていう。だからもっとね、下から発生していくような感じで、いろんな人たちが集まるっていうのでいいのかなって。もちろん伝道はしてって人を誘いたいんだけど、何百人もなる必要ないかなって思ったりさ、なんかお互いが手の届くぐらいの教会がいいのかなっていう。もう、何をもって何人ぐらいまでがお互いが手の届くのかわかんないけどさ、なんか、そういうのを今朝考えてたよね。この辺にも積みながら。
診療所的な。
そうだ
なんか
ね。
ちっちゃい子。
だ
やっぱり
から、
なんか人数が増えれば増えるほど組織化して、こう、あなたはこうしてください、こう、それが嫌で、私みたいにこう、教会離れみたいになる人もすごい多いと思う。義務になっちゃって、なんかこう、任される奉仕とか、なんかこう、仕事っぽくなって。
だから今のままがいいとは決して言わないよ。だけど、今より仮にね、5人増えたらもうこの礼拝のやり方できなくなっちゃうから。でも5人増えたらもうやり方変えなきゃいけないよね。まあそういうことになるかもしれないけど、それ20人になったらそれこそ組織化していかないとさ。
全然
そういうこ
違
とになっ
う
ち
よね。
ゃう。それがいいかもしれないし悪いかもしれない。わかんないけどね。だからいろんな教会あっていいと思うんだけど、うちらみたいにこじんまりやってるのがもっとあってもいいのかなって思うこともあるし、それもまあさっきの記事の話で人間の計画って言われればそれまでもかもしれないけどさ、なんかでもやっぱり人の集まりってやっぱり行き届かないとね、お互いが。とほんま思うよ。
それこの前ね、ずっと前にね、そうだったんだって話をね、聞いたことがあったのがね、駐在でこっちに来て、ご家族でずっと、教会に通っていた方が。で、クリスチャンにはならなかったんだけど、ずっと通っていたから、それなぜそんなに通っていたんだって話をね、したことがあって、で、教会自体に、ね、そしたらね、教会自体に、拒否感はなく、賛美歌をよく聞いていたんですって言ってて、どうやって聞いてたんですかって話になったら、その人のお母さんが、若い時に苦労されて、それですごく苦労された結果、教会に行ってみたんだって。それでそこでやっぱり受け入れられたと思って、すごくね、そこでお母さんが、喜んで通ったらしい。それで、でも、何かしらそこで問題が起きてしまって、お母さんは教会に行かなくなった。それで、でも家にいてるときに賛美歌を歌っていたって。それで、なんかその聖書の話とか賛美歌とか、そういうふうなことは全然拒否感はなかったんですっていうふうな話をしててね。なんかそれだってすごい種まきだよね。
かなりの種。
だから、そういうふうにやって、そこら辺でさ、ね、クリスチャンですっていうふうな宣言するところまで行かなかったにしろ、それってすごいことじゃないかと思ってね。だから、宣言するってことは数になるじゃない。なんか、それじゃなくて、このイエス様を知るっていうことは、でも、結構いいよね。
いや、かなり重要な話だと思います。アメリカいるとな、やっぱり全部数だからね。その今朝考えてたんだよ。アメリカ人って全部資本主義だから、質より数だよな、いつもとかもね。思いながら、別にアメリカ人みんながそういう、ね、自分の批判の対象じゃないんだけど。ただやっぱり、ね、いつも話に出るけど、救われましたか？洗礼受けました。あの人洗礼受けましたか？って話になっちゃうじゃん。もっと大事なものあるんじゃねえの？とか思いながら、いるんだけど。そういう部分だよね、なんか。まあ、自分が個人的に求めてるものは、うちの教会に関わる人には、 寂しさを感じてほしくないってこと。だから、いろんな、まあ、生活はそれぞれ違うけどさ、なんか、ここに繋がってれば寂しくないって思えるような教会っていうのは、そういう理想というか希望はあるからね。今、そのあやがやってる、あやが昔から温泉宿みたいな教会がいいって言うから、ね、そういう部分もあると思うし、集うことによって、ね、落ち着くっていうか、平安が与えられるというか、
そこにいたらほっこりして安らいだ気分になって帰れるみたいな感じの。
それがだからさっきも言うように、よくクリスチャンが恵まれましたとかそういうやるじゃなくてさ、もっと恵まれるのも必要なことあるんだけど。自己満足で今日の賛美が良かった、説教が良かったという自己満足の恵まれましたじゃなくて、本当に、ね、何回も言うけど、その神様からいただいている愛によってみんなが平安になるっていうことにつながるっていうかね、そういうのが理想かなと思います。はい。他にありますか？なんか。
あれですね。信玄のこの、いいことかじゃないですけど、本当に。やっぱり神様を信じて、本当に信じたら、やっぱり神様、必ず、導いてください。良き計らい。そういう、いい知らせでしょう。と思いました。どうもありがとうございました。じゃあ最後に一言だけお祈りします。神様、皆を感謝します。今日、本当に、神様、あなたを伝えるということについていろいろと話しましたけれども、本当に、私たちの本当に考えというのは、まあ、信玄にもありますけれども、いろいろあります。でもそれが祈りによって、あなたと本当に近づき、そしてその、計り事があなたと共に一致して住んでいけますように、どうぞ私たちを導き用いてください。まずやっぱりさっきちょっと話しましたけど、天道あいうえおの中の、やっぱり一番大切なこと、やっぱ、愛ですね。これは本当に、コリントの示している、その愛、コリント書の示している愛。その愛をもって本当に、人に伝えることができますように。どうぞ私、一人一人に導いてください。今日伝えなかった、幸子さん。日本で祝福され、そして導かれますように。この祈りをイエス様に御名によってお願いします。アメン。
アメン。